2023年10月発行、広報音画1251号、つながる、広がる、音画ノート、音画パブリックリレーションズマガジン。今回お届けする主な内容、特集、大切なのは人と人との思いやり、共に生きる多文化共生とは。表紙には鈴木さとみ選手、地元福岡で大躍進、世界水泳選手権2023福岡大会日本代表鈴木さとみ選手、ミキハウス、競技を終え水中で手を振る笑顔の鈴木選手の写真が掲載されています。特集、大切なのは人と人との思いやり、共に生きる多文化共生とは。 SDGs のロゴマークが4つ、ナンバー8、ナンバー10、ナンバー11、ナンバー17が掲載されています。近年、町内で外国人を見かけることが増えたと思いませんか？その多くは、町内の企業で働く技能実習生。今後も外国人労働者の数は増加することが予想されます。皆さんは、日本人として外国人と働く。外国人として日本という外国で暮らす。働くことを想像したとき、どのような思いを抱きますか？また、お互いが心地よく働き生活するためには、どのようなことが大切だと思いますか？今回は、3年前から技能実習生を受け入れている株式会社福祉人の佐伯涼子さん。1年前にミャンマーから来日し、株式会社福祉人で高齢者介護に携わっているシュエジン・テイさんとタンダー・アウンさんにお話を聞きました。プロフィール紹介。佐伯涼子さん。高齢・障害福祉事業を行う株式会社福祉人の事業推進部部長。20代の頃に外国在住経験あり、音画町国際交流クラブ会員でもある。タンダー・アウンさん、愛称アウンさん。シュエジン・テイさん、愛称テイさん。令和4年に介護職の技能実習生としてミャンマーから来日し、株式会社福祉人で実習中、音画町国際交流クラブが運営する日本語教室にも、毎回参加し、仕事に、語学勉強に一生懸命取り組んでいる。紙面には、佐伯涼子さん、タンダー・アウンさん、シュエジン・テイさんの笑顔の写真が掲載されています。日本人として外国人と働く側の思い。なぜ技能実習生を受け入れることになったのですか？きっかけは、介護の分野で培ってきた技術や考え方、ご利用者様への思いなどを発展途上国に伝えたいという弊社の思いです。現時点で、高齢社会ではない発展途上国も医療体制が整って平均寿命が伸びれば、日本と同じように介護の問題に直面します。そのような発展途上国に、単なる介護技術だけでなく、その方の価値観を尊重し、寄り添う気持ちを伝えるため、技能実習生の受け入れを始めました。受け入れの際に気をつけたことは、技能実習生を受け入れることによって、現場の職員がどんなことに対して大変さや不安を感じるかを想像し、会社として 受け入れる目的や思い、技能実習という制度と目的、実習生の国の文化や国民性を受け入れ先の職員へ丁寧に説明しました。また、受け入れ前に技能実習生と職員との顔合わせをオンラインで行いました。顔が見える関係性を築くことで、職員にこの外国人を受け入れるという意識を持ってもらいたかったのと同時に、技能実習生にも安心して弊社に来てもらいたかったからです。この取り組みの甲斐あってか、各事業所では、職員の顔写真と名前入りの色紙を準備して、実習生を温かく迎え入れてくれました。実際に受け入れてみてよかったことは、職場の雰囲気が明るくなった。職員の指導力が向上した。職員のチームワークが強くなった。ご利用者様も生き生き明るくなった。など、良かったことばかりです。実習生と日本人が必ず直面する言葉の壁。それを乗り越え、介護技術を得ようと、相手と目線を合わせて一生懸命聞き話す実習生との関わりによって職員の間に相手が何に困っているのかしっかり尋ねよう、相手が理解するまでしっかり丁寧に伝えようという意識がさらに高まりました。このように相手を思いやりながらコミュニケーションを取るということは、人を相手にする介護の分野にとってはとても大切なこと。その意識が実習生の姿によって職場全体で高まったことは本当に良かったです。また、ご利用者様にとって実習生は孫世代。いつも一生懸命な実習生との触れ合いをとても楽しみにしているようです。受け入れたから半年は、会社も実習生も不安を抱えていましたが、それを乗り越えて得たものはとても大きいです。共に働く上で取り組んでいることや気をつけていることは、実習生は入国前に日本語や介護について学んできます。しかし、言葉も文化も違う国で働くことは簡単ではありません。そのため、受け入れ後、すぐに研修を行い、会社の理念や働く事業所の概要、日本の介護の現状、ご利用者様の人権など、様々な観点から、日本における介護という仕事についてしっかり理解してもらいます。また、入社から半年間は、隔週で1時間半の日本語学習と実践的な介護の技術研修を行っており、その後も日本語学習は担当職員が定期的に行っています。このような研修が実習生の不安を取り除き、自信を生むことにもつながります。また、常に仕事や生活の悩みや不安がないか気を配り、いつもと様子が違うときは、すぐに声をかけるようにしています。各事業所でも職員と実習生が気軽に相談できる関係性を築くようにしており、悩みの内容に応じて誰にでも相談できる職場づくりに努めています。遠賀町に住む外国人の数は、令和5年7月末現在、遠賀町に住んでいる外国人は258人、その約半数が技能実習生として町内で働いています。また、次の通り、ベトナム、韓国、中国の順に多く、様々な国から遠賀町に来ていることがわかります。遠賀町に住む外国人の数、ベトナム、125人、韓国39人、中国28人、 インドネシア15人、フィリピン10人、ミャンマー10人、ネパール7人、タイ4人、アメリカ4人、モンゴル3人、カンボジア2人、バングラデシュ2人、台湾2人、朝鮮2人、イラン1人、オーストラリア1人、カナダ1人、ケニア1人、ホンジュラス1人。ミャンマーってどんな国？ミャンマーは東南アジアに位置しており、インド、バングラデシュ、中国、ラオス、タイと国境を接しています。首都はネーピード。国土は68万平方キロメートルで、日本の 1.8 倍。しかし、人口は5114万人と、日本よりも少ないです。ミャンマーの地図が掲載されています。外国人として、日本という外国で暮らす働く側の思い。技能実習生として日本に来ようと思ったきっかけは？丁さん、小さい頃から外国に興味があり、外国で暮らし働きたいと思っていました。大学の先輩が日本へ行ったことをきっかけに、大学卒業後は実習生として来日することを決めました。また、今まで支えてくれた父や母、小さな弟の将来を私が支えたいという思いもありました。介護という仕事を選んだのは、昔からおじいさんやおばあさんと関わるのが大好きだったからです。丁さんと弟のアントユ・アウンさんの写真が掲載されています。アウンさん、大学卒業後、ミャンマーで働いていましたが、経済的にもっと父と母を支えたい。介護を学んで、将来両親に介護が必要になった時に介助したいという思いがありました。また、話すことが必要な介護という仕事をしながら、日本語をもっと学びたいという思いもありました。だから、日本で介護の仕事をしようと決めました。アウンさんがミャンマーを立つ日に、ミャンマーの空港で家族と写った写真が掲載されています。実際に日本で働いてみてどうですか？丁さん、日本語がとても難しかったです。最初は一生懸命教えてくれる職員さんに遠慮して、わかりませんと言えなかったです。また、今の事業所では、自分だけが外国人、職員さんに相談できないから、間違えたらどうしようととても不安で怖かったです。でも、今は日本語にも職場にも慣れました。職員さんみんなが温かい家族みたいで大好きです。わからないときは、すぐに質問します。すると、とてもわかりやすく説明してくれます。だからとても安心して仕事ができています。アウンさん、仕事を始めた頃は日本語を話すことがとても難しく大変でした。でも職員さんがいつも優しく教えてくれたり、わかりやすく話してくれたりしてだんだん大丈夫になりました。日本人の皆さんは仕事に厳しい時もあります。でも、丁寧にきちんと教えてくれます。わからないときは、私がわかるまで手伝ってくれるので、とても助かっています。また、ご利用者様も、私の話し方に慣れてくれて、あんちゃんと話しかけてくれるので嬉しいです。日本に来て一番困ったことは？丁さん、なかなか日本の食べ物になれなかったです。野菜の種類や料理の香り、味がミャンマーと全然違ったからです。でも今はもう慣れて日本の料理を大好きになりました。また病気になった時に家族が近くにいないので 一人ぼっちだと感じてとても心細く悲しくなりましたが、会社が病院へ行けるように手配してくれたのでとても安心しました。今は自分の健康が一番大切だから病気にならないようにしようと強く思っています。アウンさん、日本のガスや電気、水道の料金システムがミャンマーと全く違い、よくわかりませんでした。特に冬の光熱費がミャンマーよりも高く、とてもびっくりしました。こんな風に生活でわからないことも佐伯さんや他の職員さんに相談しています。日本で体験したハプニングは？テイさん&アウンさん、初めて事業所に自転車で行くとき、二人で道に迷って、なかなかたどり着くことができませんでした。前日に佐伯さんに車で道案内をしてもらっていましたが、自分たちだけで自転車で行くのはとても難しかったです。とても長い間、行ったり来たりして迷い、とても不安でした。アウンさんが家から持ってきていた Wi-Fi があったので、佐伯さんに連絡して無事に事業所に着くことができ、とても安心しました。これからの夢は何ですか？テイさん、実習期間が終わって自分の国に帰ったら、私のように日本で働きたいミャンマーの若者をサポートする日本とミャンマーをつなぐ架け橋のような仕事をしたいです。私の妹も日本語を勉強しているし、弟も日本で学びたいと言っています。そんなミャンマーの若者を助ける仕事をしたいです。自分の年の数だけ水を汲み、お祈りをするテイさんの写真が掲載されています。アウンさん、将来は通訳の仕事をしたいです。そのために日本語能力試験。日本語能力試験とは、日本語を母語としない人の日本語能力を認定する語学検定試験。N1 から N5 までのレベルがあり、N1 が最も難しいレベル。N1 まで絶対に合格したいです。また、日本語だけでなく、日本の文化や方言などもたくさん学んで、日本のことをもっともっと知りたいです。近い将来、音楽長がインタビューに応じてくれた3人のように、国籍関係なく、人と人としてお互いを受け入れ、認め合う、そんな関係であふれる街になるといいですね。紙面にはアウンさん、佐伯さん、テイさんの3人の笑顔の写真が掲載されています。問い合わせ共同 人権係、電話 093-293-1242。 国際交流の輪を広げよう。音楽町国際交流クラブ。国籍を問わず誰もが受け入れられる音楽町を目指して活動しており、日本語教室の運営や異文化理解、多文化共生に関する講座の企画などを行っています。皆さんも一緒に活動しませんか？見学も随時受け付けています。詳しくは音楽町ホームページで確認してください。QR コードが掲載されています。対象、町内在住・在勤の人、費用無料。日本語ボランティア研修会。外国人がどのように日本語を学習しているのかを学んでみませんか？参加者全員で日本語能力試験の問題にも挑戦します。日時、10月7日土曜日、10時から12時。場所、恩賀中央公民館。対象、町内在住、在勤の人。定員20人、先着順、要予約。費用無料。 申し込み期限10月5日木曜日。タイ料理教室。タイ国籍の外国人住民が講師となり、調理実習や試食を通して町民と外国人住民の交流を図ります。日時12月10日日曜日10時から13時。場所恩賀中央公民館。対象町内在住在勤の人。定員20人。先着順要予約。費用1人500円予定。申し込み期間10月25日水曜日から11月30日木曜日。申し込み問い合わせ共同人権係、電話093-293-1242。
町の話題、会心の泳ぎを披露。世界水泳選手権2023福岡大会。7月23日から30日、マリンメッセ福岡で開催された世界水泳選手権2023福岡大会で、恩賀町出身のミキハウス鈴木さとみさんが好成績を残しました。出場した女子50メートル、100メートル平泳ぎ、400メートルメドレーリレー第2泳者、平泳ぎの全種目で決勝に進出。特に50メートル平泳ぎは世界水泳選手権で同種目日本人初の決勝進出となりました。50メートル、100メートル平泳ぎではどちらも予選から自己ベストを更新する力強い泳ぎを見せ、地元福岡で観客を沸かせた鈴木さん。最前線で活躍し、記録を更新し続ける恩賀町のスター選手に、今後もさらなる活躍を期待しています。また、恩賀町中央公民館ギャラリーでは、10月22日日曜日まで、読売新聞西部本社と共同で、鈴木さんの報道写真展を開催しています。ぜひ足を運んでみてくださいね。鈴木さとみ選手、世界水泳選手権2023福岡大会結果。女子50メートル平泳ぎ決勝、30秒44、7位。女子100メートル平泳ぎ決勝、1分06秒67、8位。女子400メートルメドレーリレー決勝、3分58秒02、6位。紙面には鈴木さとみ選手の笑顔の写真が掲載されています。安心して過ごすために、あさぎプラットフォーム認知症カフェ。あさぎ区では、区内に住んでいる人やその家族を対象に、7月から区独自で認知症カフェをスタートしました。この事業は、区民がプラッと気軽に立ち寄ることができる心の駅になるよう、あさぎプラットフォームと名付けられ、毎月第3金曜日にあさぎ公民館別館で開催されています。認知症予防や地域コミュニティの活性化を図ることで、区民が安心して暮らすことができるように、事業のあり方を検討しているそうです。参加者は、同じ区の人や福祉専門職の人がいて安心する。世間話や相談ができるのは嬉しい。と、地域の人との新しい出会いや会話に笑顔を見せてくれました。顔がつながり、会話が生まれるのは素敵なことですね。と、参加者の方の写真が掲載されています。重欲、世界を制す。第31回 FISU ワールドユニバーシティゲームズ。7月29日から8月1日、中国の成都で開催されたワールドユニバーシティゲームズ、旧ユニバーシアード 柔道競技に遠賀町出身の旭化成株式会社中西和樹さんが出場。個人戦男子 90kg 級で銅メダル、団体戦で金メダルを獲得しました。この大会は学生のオリンピックとも呼ばれ、世界中から大学卒業後1年目までの猛者が集う大会です。中西さんは、今回が自身初の世界大会で、出場するにあたり、外国人選手を相手取るための戦術などを研究して挑んだとのこと。個人戦では、競技中に怪我を負いながらも、3位決定戦で勝利、副賞4人目を務めた団体戦の決勝では、優勝の決め手となる勝利を収めました。メダルを取れたことは素直に嬉しい。個人戦は優勝まで一歩及ばず悔しいが、世界選手権でリベンジしたいと金メダルへの思いを一層強くした様子。2028年のロサンゼルス五輪を目指す若きエースに今後も期待が高まりますね。中西さん、おめでとうございます。紙面には古野町長に世界大会での活躍を報告する中西さんの写真が掲載されています。地域交流のきっかけに、遠賀ふれあいフェス2023。7月22日、遠賀町中央公民館の駐車場で、遠賀ふれあいフェスが開催されました。このイベントは、新町区自治会のふれあいフェス実行委員会が、地域住民の交流や町の活性化を目的に企画したもので、共同のまちづくり応援補助金、遠賀町みんなの夢応援プロジェクトを活用し実施されました。会場では国際的に活躍しているクラリネット奏者コジー・アッシュさんの演奏やダンスショー、キッチンカーなどの出店、KBC テレビに出演しているボビー・ジュードさんのプレゼント企画など、大人から子供まで楽しめるイベントが盛りだくさん。昨年は台風に見舞われ中止、今回も開催の途中、強い通り雨で中断を余儀なくされましたが、会場は常に楽しそうな声でにぎわっており、出演者も参加者も一年越しのイベントを満喫した様子でした。紙面には、綺麗な音色で観客を魅了したコジーさんの写真と、ボビーさんとじゃんけんしてプレゼントをゲットする参加者の方の写真が掲載されています。お知らせ、あなたの意見を聞かせてください。町長への手紙、ご意見箱。町政に対するご意見など、皆さんの声をお待ちしています。日頃感じている、こんなものがあったら、あんなことできないかな、を教えてください。寄せられた皆さんの声には、できる限り対応します。事業改善や新たな施策の創出へとつなげ、遠賀町をより住みやすい町にしていきましょう。ご意見などの提出方法。金剛の広報音が折り込みの町長への手紙を郵送。役場玄関前に設置しているご意見箱へ投函。音賀町ホームページにある町長への手紙コーナーから投稿。その他、行政手続きに関することや相談などは、役場各課へ直接問い合わせてください。町からの返事が必要な人は、氏名、住所、電話番号などを記入してください。問い合わせ広報係、電話 093-293-1377。 紙面には町長への手紙の作り方が掲載されています。遠賀町コミュニティバスに乗ろう、通称コミバス。コミバスを無料で体験。 コミバスを利用するきっかけづくりとして、無料体験乗車を行っています。申し込み方法、乗車希望日の1週間前までに、申し込み用紙を都市計画課窓口へ提出。なお、申し込み用紙は、遠賀町ホームページ、都市計画課窓口、遠賀町ふれあいの里、遠賀未来テラスで取得できます。QR コードが掲載されています。その他、申し込みは1人1回までです。体験乗車券は後日郵送します。乗車後はアンケートに回答してください。夢タウンで買い物をして無料乗車券をゲット。夢タウン遠賀では毎月1日と15日の夢バスの日に2000以上買い物をした人へ当日の帰りに利用できるコミバス無料乗車券をプレゼントしています。詳しくは夢タウン遠賀サービスカウンターに問い合わせてください。電話093-293-8600。運転免許証の自主返納者に回数券を交付。町内在住の65歳以上の人が運転免許証を自主返納した場合、コミバス回数乗車券50回分を無料で交付します。折尾警察署で免許証を返納後に申請してください。持ってくるもの、運転免許証の取り消し通知書、または運転経歴証明書、その他、運転免許証の有効期限が切れている場合や、返納日から1年を超えている場合は申請できません。コミバスの時刻表料金。コミバスの時刻や料金は、遠賀町ホームページ、または遠賀コミバスナビで確認してください。QR コードが掲載されています。遠賀コミバスナビ配布場所、都市計画課窓口、遠賀未来テラス、コミバス車内、申し込み問い合わせ、都市計画係、電話093-293-1317。早期発見、早期治療のために、乳がん、子宮頸がん検診。乳がん、子宮頸がん検診の集団検診が始まります。集団検診を予約した人へ、10月下旬に問診票などを送ります。まだ予約していない人は、早めに申し込んでください。日時、対象地区、場所、受付午前9時から11時、午後13時から15時、日時、11月6日月曜日、託児あり。対象地区、午前、別府、千代丸。午後、松の本。場所、遠賀町中央公民館。日時、11月7日火曜日、午前。尾崎、遠賀川、島津、中央、道館。午後、田園北、田園南。場所、遠賀町中央公民館。11月10日金曜日、託児あり。午前、朝木、おいら。午後、木森、芙蓉、緑ヶ丘。場所、遠賀町ふれあいの里。11月19日日曜日、託児あり。午前、今古賀、新町。午後、鬼津、宮廷、広渡り、若松、場所、遠賀町中央公民館。11月28日火曜日、午前、上別府、若葉台。午後、東和園、無償図。場所、遠賀町ふれあいの里。なお、託児、無料を希望する人は、事前に申し込んでください。また、対象地区以外の日程でも受診できます。個別検診も受けられます。集団検診ではなく、個別検診を受けることもできます。個別検診を受けたい場合は、健康対策係へ電話してください。 予約確認票が届いたら、受診を希望する医療機関に予約してください。受診期限、令和6年2月29日木曜日、実施医療機関、恩賀仲間医師会恩賀病院、福岡新水巻病院、祥子女性クリニック子宮頸がん検診のみ、集団検診、個別検診共通、内容、費用、対象、子宮頸がん検診、集団500円、個別700円、20歳以上で令和4年度未受診の女性、乳がん検診、マンモグラフィー、集団1000円、個別1300円、40歳以上で令和4年度未受診の女性、なお生活保護を受給している人は無料で受けられます。個別検診を申し込む場合のみ事前に申し出てください。申し込み問い合わせ、健康対策係、電話093-293-1253。予防対策をしましょう。高齢者インフルエンザ予防接種。対象、次のいずれかに該当する人。65歳以上で接種を希望する人。60歳から64歳の人で、心臓や腎臓、呼吸器に疾患があり、医師が接種を必要と認めた人。日時、10月1日日曜日から、令和6年3月31日日曜日。費用1500円。なお、非課税世帯の人や生活保護を受給している人は無料で受けられます。次のいずれかの書類を接種前に医療機関へ提出してください。後期高齢者医療限度額適用。標準負担額減額認定証。令和5年度介護保険料額決定通知書、所得段階1、2、3。介護保険負担限度額認定証。介護保険特定負担限度額認定証。生活保護証明書類、診療依頼書。なお、無料対象で上記の書類がない場合は、接種前に健康子ども課窓口で手続きが必要です。マイナンバーカードや運転免許証など、本人確認できるものを持参の上手続きしてください。本人が来ることができない場合は委任状が必要です。町内の実施医療機関、医療機関名、あさぎ病院、電話番号093-293-7211、恩賀磯部病院、電話093-293-7200、恩賀仲間医師会恩賀病院、電話093-281-2810、角田クリニック、電話093-291-5030、神村整形外科医院、電話093-293-3221、川淵医院、電話093-291-2011、県愛記念病院、電話093-293-7090、瀬戸口耳鼻咽喉科医院、電話093-293-8711、田中内科胃腸科医院、電話093-293-8088、西尾脳神経外科、電話093-293-1113、元木皮膚科クリニック、電話093-293-1211。なお、恩賀郡、中間市以外で接種する場合は、事前に医療機関へ問い合わせてください。問い合わせ、健康対策係、電話093-293-1253。
10月の町民カレンダー、10月1日日曜日、町内小学校運動会、問い合わせ、 学校教育係、定期上程練習会、9時から11時、恩賀川想定場、問い合わせ、スポーツ文化係、恩賀の郷土史相談コーナー、13時から15時、恩賀町立図書館、問い合わせ、恩賀町立図書館、5日木曜日、4ヶ月時検診、時間などは対象者へ通知します。恩賀町中央公民館、問い合わせ、健康対策係、リフレッシュ教室、健康づくりポイント事業の対象です。受付9時45分から10時、恩賀体育センター、問い合わせ、地域包括支援係、6日金曜日、言葉と心の相談、8時50分から12時10分、恩賀町中央公民館、問い合わせ、健康対策係、7日土曜日、有害鳥獣駆除、8時から13時、ベフ千代丸神ベフ無償図、問い合わせ、農業推進係、ファミリー体力測定、健康づくりポイント事業の対象です。受付9時から、恩賀体育センター、問い合わせ、スポーツ文化係、お話し会、11時から11時30分、恩賀町立図書館、問い合わせ、恩賀町立図書館、10日火曜日、補聴器相談、10時から11時、恩賀町ふれあいの里、問い合わせ、障害者支援係、11日水曜日、農業委員会総会、9時から、恩賀町役場、農業相談は要予約、問い合わせ、農業推進係、心配事相談、受付、12時30分から15時、恩賀町ふれあいの里、問い合わせ、恩賀町社会福祉協議会、13日金曜日、集団健診、広渡り、同感、健康づくり、ポイント事業の対象です。時間などは対象者へ通知します。恩賀コミュニティセンター、問い合わせ、健康対策係、14日土曜日、町内中学校文化祭、問い合わせ、学校教育係、集団健診、東和園若葉台、健康づくりポイント事業の対象です。時間などは対象者へ通知します。恩賀町ふれあいの里、問い合わせ、健康対策係、お話し会、11時から11時30分、恩賀町立図書館、問い合わせ、恩賀町立図書館、身体障害者、相談員による相談会、受付13時から15時、恩賀町ふれあいの里、問い合わせ、障害者支援係、15日日曜日、集団健診、地区指定なし、健康づくり、ポイント事業の対象です。時間などは対象者へ通知します。恩賀コミュニティセンター、問い合わせ、健康対策係、恩賀の郷土史相談コーナー、13時から15時、恩賀町立図書館、問い合わせ、恩賀町立図書館、17日火曜日、すくすく広場、受付9時30分から10時30分、恩賀町中央公民館、問い合わせ、健康対策係、18日水曜日、お話し会、012、11時から11時30分、恩賀町立図書館、問 問い合わせ、音賀町立図書館、心の相談窓口、14時から16時、音賀町役場、要予約、問い合わせ、障害者支援係、19日木曜日、リフレッシュ教室、健康づくりポイント事業の対象です。受付9時45分から10時、音賀体育センター、問い合わせ、地域包括支援係、新入学児童健康診断、時間などは対象者へ通知します。音賀町中央公民館、問い合わせ、学校教育係、20日金曜日、すくすくクッキング、受付10時から10時10分、音賀町中央公民館、問い合わせ、健康対策係、21日土曜日、お話し会、11時から11時30分、音賀町立図書館、問い合わせ、音賀町立図書館。22日、日曜日、地区公民館対抗、ペタンク大会、健康づくりポイント事業の対象です。開会式、8時30分、音賀総合運動公園、問い合わせ、スポーツ文化係、24日火曜日、2歳児歯科相談、時間などは対象者へ通知します。音賀町中央公民館、問い合わせ、健康対策係、補聴器相談、10時から11時、音賀町ふれあいの里、問い合わせ、障害者支援係、28日土曜日、音賀町文化祭、9時から音賀町中央公民館、問い合わせ、スポーツ文化係、お話し会、11時から11時30分、音賀町立図書館、問い合わせ、音賀町立図書館、29日日曜日、音賀町文化祭、9時から音賀町中央公民館、問い合わせ、スポーツ文化係、音賀P号出発式、12時、音賀町中央公民館前駐車場、問い合わせ、広報係。10月の納期限など、国民健康保険税第3期、後期高齢者医療保険料第3期、いずれも10月2日月曜日、長県民税第3期、国民健康保険税第4期、後期高齢者医療保険料第4期、介護保険料第3期、いずれも10月31日火曜日。問い合わせ電話番号、音賀町役場代表093-293-1234、音賀町中央公民館093-293-1355、音賀コミュニティセンター093-293-6525、音賀町消費生活相談窓口093-293-7783、音賀町社会福祉協議会093-293-0430、音賀未来テラス093-482-8123、音賀町立図書館093-293-9090、音賀体育センター093-293-5434、音賀町ふれあいの里093-293-2030、防災行政無線の確認 0120-684-8000。 428、10月のゴミ資料リサイクル、ゴミ収集日は音楽庁ホームページでも確認できます。スマートフォンで撮影しておけば、いつでも確認できて便利です。QR コードが掲載されています。ゴミの収集日。ゴミは収集日当日の朝7時から8時に決められたゴミステーションに出しましょう。千代丸、広渡りの南北境は JR 鹿児島本線です。北部地区、島津、若松、鬼津、田園北、田園南、松の本。燃えるゴミ、毎週水曜日、土曜日。プラスチック製容器包装、プラゴミ、10日火曜日、24日火曜日。粗大ゴミ、25日水曜日。燃えないゴミ、26日木曜日。敏感類、資源ゴミ、23日月曜日。尾崎、燃えるゴミ、毎週水曜日、土曜日。プラゴミ、10日火曜日、24日火曜日。粗大ゴミ、18日水曜日。燃えないゴミ、26日木曜日。資源ゴミ、23日月曜日。別府千代丸北部、今古賀、恩賀川、新町、宮廷、中央、燃えるゴミ、毎週火曜日、金曜日、プラゴミ、14日土曜日、28日土曜日、粗大ゴミ、18日水曜日、燃えないゴミ、26日木曜日、資源ゴミ、23日月曜日、広渡り北部、道館、燃えるゴミ、毎週火曜日、金曜日、プラゴミ、14日土曜日、28日土曜日、粗大ゴミ、25日水曜日、燃えないゴミ、26日木曜日、資源ゴミ、23日月曜日、南部地区、千代丸南部、上別府、燃えるゴミ、毎週火曜日、金曜日、プラゴミ、14日土曜日、28日土曜日、粗大ゴミ、5日木曜日、燃えないゴミ、23日月曜日、資源ゴミ、12日木曜日、26日木曜日、木漏り、燃えるゴミ、毎週水曜日、土曜日、プラゴミ、10日火曜日、24日火曜日、粗大ゴミ、19日木曜日、燃えないゴミ、23日月曜日、資源ゴミ、12日木曜日、26日木曜日、アサギ、東亜園、燃えるゴミ、毎週火曜日、金曜日、プラゴミ、14日土曜日、28日土曜日、粗大ゴミ、19日木曜日、燃えないゴミ、23日月曜日、資源ゴミ、12日木曜日、26日木曜日、広渡り南部、若葉台、オイラ、無償図、不要、緑が丘、燃えるゴミ、毎週水曜日、土曜日、プラゴミ、10日火曜日、24日火曜日、粗大ゴミ、5日木曜日、燃えないゴミ、23日月曜日、資源ゴミ、12日木曜日、26日木曜日。ゴミ収集のお休み変更、9日月曜、祝日の敏感類資源ゴミの収集はお休みです。粗大ゴミの予約、事前予約が必要ですので、収集日の2日前、土曜日曜日祝日を除くまでに申し込んでください。粗大ゴミ受付センター電話 093-281-5380 リサイクル拠点回収ボックス設置場所、回収品、ペットボトル、役場、ふれあいの里、夢タウン、広域行政事務組合、コミュニティセンター、新町町営駐車場、トライアル、ルミエール、ドラッグストア森、恩賀今古賀店、町内の各コンビニ、紙パック、食品トレイ、役場、ふれあいの里、夢タウン、広域行政事務組合、コミュニティセンター、新町町営駐車場、トライアル、ルミエール、ドラッグストア森、恩賀今古賀店、天ぷら油、役場庁舎内、ふれあいの里、夢タウン地下、古着、役場庁舎内、ふれあいの里、乾電池、役場、ふれあいの里、広域行政事務組合、モバイルバッテリー、蛍光灯、役場庁舎内、広域行政事務組合、事務所内、小型家電、役場庁舎内、広域行政事務組合、プルタブ、役場庁舎内、インクカートリッジ、役場庁舎内、中央公民館、ふれあいの里、食品トレイは、発泡スチロール製のものに限る。プラゴミ、卵のパックなどは出せません。天ぷら油はペットボトルに入れて出してください。エンジンオイル、灯油などは出せません。蛍光灯は家庭から出される直管蛍光灯、丸型蛍光灯、電球型蛍光灯に限る。事業所などの蛍光灯は出せません。小型家電は15センチ×25センチの投入口に入るもののみです。資料の収集日、大型車収集地区、10月2日、緑ヶ丘、無償津、若葉台、松の本、3日、鬼津、尾崎、松の本、木森、浅木、4日、月2回収集過程、5日、月2回収集過程、6日、広渡り、宮廷、恩賀川、島津、10日、広渡り、道館、若松、尾崎、鬼津、恩賀川、新町、今古賀、上別府、11日、広渡り、新町、恩賀川、12日、恩賀川、新町、千代丸、上別府、17日、別府、18日、鬼津、若松道館、19日月2回収集過程、20日月2回収集過程、23日、尾崎、別府、浅木、無償津、オイラ。小型車収集地区、10月4日、浅木、木森、今古賀、千代丸、上別府、別府、尾崎、5日月2回収集過程、11日、広渡り、今古賀、松の本、上別府、別府、鬼津、浅木、木森、無償津、恩賀川、19日、月2回収集過程。QR コードが掲載されています。恩賀っぴーがゴミを分別するショート動画を毎月 YouTube で配信していくよ。みんな見てね。と呼びかけている恩賀っぴーが掲載されています。お知らせ、暮らしに役立つ町の情報をお届けします。恩賀町役場、電話093-293-1234代表、郵便番号811-4392、恩賀町大和田今古賀513番地。 言葉と心の相談、臨床心理士による言葉や心の発達相談を行います。日時10月6日金曜日、8時50分から12時10分、一組40分程度、場所、遠賀町中央公民館、対象、町内在住の1歳から就学前の幼児とその家族、定員5組、先着順、要申し込み、費用無料、申し込み問い合わせ、健康対策係、電話 093-293-1253、 すくすく広場、身体計測、育児相談、栄養相談、ベビーマッサージを行います。日時、10月17日火曜日、受付9時30分から10時30分。場所、遠賀町中央公民館。対象、町内在住の生後2ヶ月から1歳未満の乳児とその家族、定員16組、先着順、要申し込み、費用無料、申し込み期限10月10日火曜日、申し込み問い合わせ、健康対策係、電話 093-293-1253。 赤しそドリンクで乾杯。ドリンクとカップを持って呼びかけている音楽ピーが掲載されています。音楽ピーラインスタンプ、好評発売中、QR コードが掲載されています。すくすくクッキング、離乳食教室、管理栄養士が開始時期中心の離乳食について講義と調理の実演をします。日時、10月20日金曜日、10時10分から11時30分、受付10時から10時10分、場所、遠賀町中央公民館、対象、町内在住の生後3ヶ月から1歳未満の乳児とその家族、定員5組、先着順、要申し込み、費用無料、申し込み期限、10月13日金曜日、申し込み問い合わせ、健康対策係、電話 093-293-1253。 シャシャンとね、健康マイスター養成講座、健康に関する知識を多くの町民に発信する健康マイスターの養成講座を行います。体づくりや認知症など健康に関する基礎知識をリハビリ専門職から学びます。日時、10月6日金曜日、10月18日水曜日、11月1日水曜日、11月17日金曜日、10時から12時、全4回、場所、遠賀町中央公民館、対象、4回とも参加可能な人、定員20人、先着順、要申し込み、費用無料、申し込み問い合わせ、地域包括支援係、電話 093-293-1239。 家庭の日、オアシス運動ポスター展示。町内の小中学生が家庭の日、オアシス運動をテーマに描いたポスターを展示します。展示期間、10月1日日曜日から10月27日金曜日、数回作品の入れ替えを行います。場所、夢タウン音楽。問い合わせ、音楽町青少年育成町民会議、社会教育係内。投稿写真募集中、 詳しくは音画庁ホームページで確認してください。QR コードが掲載されています。音画創業、経営塾、受講者募集、創業に必要な経営、販路開拓、財務、人材育成の基礎知識を実践豊富な講師陣がわかりやすく指導します。日時10月16日月曜日13時から18時。場所、岡垣町商工会、岡垣町恵比寿駅前。定員15人、先着順。要申し込み、費用無料。申し込み期限、10月6日金曜日。申し込み方法、音画創業支援協議会ホームページの申し込みフォームから申し込み、その他、詳しくは音画創業支援協議会ホームページで確認してください。問い合わせ、音画創業支援協議会事務局、音画信用金庫、営業本部、電話093-281-1505、ダンボールコンポスト利用講座。ダンボールコンポストは、生ゴミを微生物の力で分解し、野菜や花の成長に適した堆肥を作る生ゴミ処理法の一つです。参加者にはダンボールコンポストを一つプレゼントします。日時すべて13時30分から15時。第1回初心者向け11月4日土曜日。第2回経験者向け12月2日土曜日。どちらかのみの参加もできます。場所、音楽町中央公民館。対象、町内在住の人。定員、各回10人、先着順。要申し込み、費用無料。申し込み問い合わせ、環境衛生係。電話、093-293-1241。
音画庁特産品募集。音画庁の魅力をもっと発信するため、音画庁産の農産物や原材料などを使用したものを音画庁特産品として認定し、イベントへの出品や PR などの支援を行います。募集対象、農産物、加工食品、工芸品。申し込み期限、10月20日金曜日。その他、詳しくは音画庁ホームページで確認してください。QR コードが掲載されています。申し込み問い合わせ、商工振興係、電話 093-293-8233。 粘土アート体験、クリスマス飾り。流行りの粘土アートで、かわいいクリスマス飾りを作ります。日時、11月9日木曜日、13時30分から15時30分。場所、音画庁中央公民館。定員8人。先着順、要申し込み。費用1500円。申し込み開始、10月3日火曜日8時30分。持ってくるもの、手拭き、筆記用具。申し込み問い合わせ、音画庁中央公民館。電話 093-293-1355。 臓器移植普及推進月間。10月は臓器移植普及推進月間です。臓器移植について考え、家族と話し合い、提供する、しないの意思を表示しておくことが大切です。 臓器提供意思表示カードや運転免許証、マイナンバーカードなどで意思表示しておきましょう。問い合わせ、公益社団法人、日本臓器移植ネットワーク。電話、0120-781069。スマソルレシピ料理教室。スマソルレシピとは、福岡県の農林水産物を積極的に使用し、だしや香辛料などを用いて食塩を抑えたレシピです。スマソル、スマートソルトの略。日時、10月24日火曜日、9時30分から13時。場所、遠賀町中央公民館。対象、町内在住の人。講師、遠賀町食生活改善推進会。定員20人。先着順、要申し込み。持ってくるもの、エプロン三角巾。費用、無料。申し込み期限、10月13日金曜日。申し込み問い合わせ、健康対策係。電話、093-293-1253。10月17日から10月23日は、薬と健康の習慣。医薬品についてわからないことがある場合は、医師や薬剤師などの専門家に相談しましょう。また、医療機関や薬局へ行く際は、必ずお薬手帳を持っていきましょう。問い合わせ、福岡県薬剤師会。電話、092-271-3791。骨髄バンク推進月間。10月は骨髄バンク推進月間です。白血病などの治療に有効な骨髄などの移植を行うには、善意の骨髄提供者が必要ですが、まだまだ不足しています。一人でも多くの患者を救うため、ドナー登録への協力をお願いします。詳しくは、福岡県ホームページで確認してください。QR コードが掲載されています。問い合わせ、公益財団法人、日本骨髄バンク。電話、03-5280-1789。年金生活者支援給付金。公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして給付金を支給します。対象、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給中で、前年の所得額が約472万円以下の人、老齢基礎年金を受給中で、次の要件をすべて満たす人。65歳以上。年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下。世帯員全員の町民税が非課税。請求方法。すでに年金を受給している人。日本年金機構から対象者へ送付する案内に同封のハガキを提出。令和6年1月4日木曜日までに手続きが完了すると、令和5年10月分から遡って受け取ることができます。年金を受給し始める人。年金の請求手続きと合わせて、年金事務所または国保年金係で手続き。問い合わせ、給付金専用ダイヤル。電話、0570-05-1111。 4092国保年金係電話093-293-1239ナイトリバー2023感謝をテーマに約2500個のキャンドルで河川敷を彩ります。日時10月14日土曜日18時から20時。場所西川河川敷音賀町役場裏。問い合わせ音賀町青少年育成町民会議障害学習課内電話093-293-1326プレミアム付き音賀町応援特特商品券追加販売音賀町内での消費喚起を図るため 20% プレミアム付き商品券を追加販売します販売日時10月15日日曜日10時から販売総額3500万円1人5万円6万円分まで購入可能使用期限令和6年1月31日水曜日対象町内在住の18歳以上の人販売場所音賀町中央公民館販売方法、先着販売。その他、詳しくは音賀町商工会ホームページで確認してください。QR コードが掲載されています。問い合わせ、音賀町商工会。電話、093-293-0165。令和5年度福祉用具体験セミナー55社の福祉用具メーカーが最新の福祉用具や機器を中心に展示します自由に触って試して体験してください日時内容11月2日木曜日公演10時から12時福祉用具の安全な利用促進、サービスの質の向上について。福祉用具体験、12時から15時30分。会場、クローバープラザ、春日市原町。費用、無料。申し込み方法、電話または申し込みフォームから申し込み。申し込み期限、10月20日金曜日。QR コードが掲載されています。申し込み問い合わせ。福岡県社会福祉協議会福祉介護研修センター。電話 092-584-3351。町民モデル募集中。広報音賀や YouTube などに出演しませんか ?QR コードが掲載されています。はかりの定期検査。計量法に基づく、はかり、分銅、重りの定期検査を行います。はかりを取引証明に使用している場合は、必ず受検してください。大型のはかり、表量が 300kg を超えるものの検査については問い合わせてください。日時、10月18日水曜日、午前10時から12時、午後13時から15時。場所、音賀町役場、車庫棟1階、多目的会議室。対象、はかりを取引や証明で使用している個人や事業所など。検査手数料。はかり1台250円から2200円。重り、分銅1個10円。 最小の目量または官量が表量の1万分の1未満のものは手数料が2倍になります。持ってくるもの、はかり、分銅、重り、特定計量器、定期検査通知書、問い合わせ、一般社団法人、福岡県計量協会、電話、092-939-2945、令和5年度、芦屋基地航空祭、日時、10月15日日曜日、8時30分から13時、場所、航空自衛隊芦屋基地、内容、飛行展示、地上展示、アトラクションなど、天候などにより、中止または変更となる場合があります。その他、9時から14時の間、基地周辺で交通規制を行います。詳しくは芦屋基地ホームページで確認してください。QR コードが掲載されています。問い合わせ、航空自衛隊芦屋基地基地障害室。電話、093-223-0981。内線、344-254。赤十字防災セミナー、災害への備え。命を守る様々な方法を地域に密着した形で学ぶことができます。地区公民館や小学校体育館などで開催可能です。対象、自治会、小学校区の範囲での地域住民。個人単位での申し込みはできません。費用、無料。申し込み方法、申し込み書を提出。日本赤十字社福岡県支部ホームページから取得できます。その他、詳しくは日本赤十字社福岡県支部ホームページで確認してください。QR コードが掲載されています。申し込み問い合わせ。郵便番号815-8503。福岡市南区大楠 3-1-1 日本赤十字社福岡県支部事業課救護福祉係電話 092-523-1172 防災運動会参加者募集町内の防災士が種目などを企画した防災運動会を開催します。体を動かしながら楽しく防災について学ぶことができます。日時、11月12日日曜日、10時から12時、受付9時30分から10時、場所、恩賀体育センター、対象、町内在住の小学生とその保護者、定員15組、30人先着順、要申し込み、費用1人100円、申し込み期限10月20日金曜日17時、持ってくるもの、運動のできる服装、上履き、タオル、飲み物、申し込み問い合わせ、スポーツ文化係、電話 093-293-1326 アイヌの人々のための電話相談。アイヌの人々が抱える嫌がらせ、差別、プライバシー侵害などの悩みを受け付ける相談窓口を設置しています。日時毎週月曜から金曜日9時から17時、祝日年末年始を除く。相談先、 公益財団法人人権教育啓発推進センター、電話0120-771-208。第64回音楽軍民体育大会夏季大会水泳結果。7月2日に水巻町総合運動公園プールで開催されました。町内参加者の結果は次の通りです。優勝のみ、継承略、50メートル自由形、小学4年生以下男子、秋山祐希、小学5年6年生男子、好み朝日、小学5年6年生女子、大場凛、18歳から29歳男子、平田博樹、30歳から34歳男子、西尾哲也、45歳から49歳男子、文字義春、大会新記録。70歳以上男子、溝上治。50メートル平泳ぎ、中学生女子、村田琴美、大会新記録。18歳から29歳男子、平田博樹。30歳から34歳男子、西尾哲也。50メートルバタフライ、中学生女子、吉田ひなみ。55歳から59歳男子、山下誠二、大会新記録。50メートル背泳ぎ、中学生女子、谷口芽衣。60歳から64歳男子、西郷ひろし、大会新記録。問い合わせ、音楽町体育協会、音楽体育センター内。電話、0932935434。第41回、音楽町公式テニス大会出場者募集。日時、10月15日日曜日、開会式8時30分から、雨天の場合は10月22日日曜日に延期。場所、音楽総合運動公園。対象、町内在住在勤の人、または音楽テニスクラブ会員。種目、シングルス男子の部、ダブルス男子の部、女子の部、混合の部。費用無料。申し込み期限10月8日日曜日。持ってくるもの、テニス道具。申し込み問い合わせ、音楽町体育協会、音楽体育センター内。電話、0932935434。第28回音楽町卓球大会秋季大会出場者募集。日時、10月22日日曜日9時から。場所、音楽体育センター。対象、町内在住在勤の人。種目、シングルス男子の部、女子の部、小学生の部。ダブルス混合の部。費用無料。持ってくるもの、卓球道具。卓球ができる服装にゼッケンを着用してください。申し込み方法、当日に会場で申し込み。申し込み問い合わせ、音楽町卓球協会事務局。電話、0932931244。音楽町 LINE 公式アカウント、友達登録で町の情報をゲット。 QR コードが掲載されています。音楽町公式インスタグラム、フォローして 町の情報をゲット、 QR コードが掲載されています。市町村対抗福岡駅伝出場選手募集、スポーツの総合祭典市町村対抗福岡駅伝が開催されます。遠賀町の代表選手になってたすきをつなぎませんか。日時11月19日日曜日、場所筑後広域公園、筑後市津島、役場からマイクロバスで送迎します。対象、次のいずれかに該当する中学生以上の人、8月1日現在町内在住の人、遠賀中学校または遠賀南中学校出身の人、8月1日現在他市町村に住んでいる人も含む、8月1日以前から町内在勤の人、中学生と高校生は保護者の住所が基準となります。国民体育大会や都道府県対抗駅伝などに昨年度出場した人や今年度出場が内定している人は参加できません。健康診断で異常が認められた人は参加できません。定員、中学生男子1人、中学生女子1人、ジュニア男子、中学生から18歳1人、ジュニア女子、中学生から18歳1人、一般男子19歳以上3人、一般女子19歳以上1人、シニア40歳以上1人。年齢は令和6年3月31日現在の年齢。詳しくは遠賀町ホームページで確認してください。費用無料。QR コードが掲載されています。申し込み方法、参加申し込み書を遠賀町体育協会または障害学習課窓口に提出。申し込み期限10月10日火曜日。問い合わせ、遠賀町体育協会、遠賀体育センター内。電話、093-293-5434。
シルバータイムズ、遠賀町シルバー人材センターは、働く意欲のある高齢者の会員による営利を目的としない団体です。町内在住で60歳以上の人はどなたでも入会できます。会員たちの休憩時間、仕事に汗を流した後のお昼休み、会員の皆さんはどう過ごしているのでしょうか。会員さんに聞いてみると、何気ない会話や読書など、一人一人が次の仕事に向けてリフレッシュしているようです。一番多かったのは、お弁当が楽しみという声。一仕事終えた後に仲間と食べる弁当は格別だそうです。会員の声。外仕事を終えて現場でみんなと食べる弁当は美味しいですよ。晴れてたらもう最高。一息つきながら雑談するのが楽しいですね。仲良くなれますし、仕事も楽しくなります。仕事の合間も楽しいひとときです。一緒に気持ちのいい汗を流しませんか？写真が3枚掲載されています。問い合わせ、遠賀町シルバー人材センター、電話 093-293-8007。 遠賀の皆さん、こんにちは。From ALT。 今回は、ビクター・アミルサム先生、マレーシアのクラブ活動、エクストラカリキュラーアクティビティーズ、 今回はマレーシアの学生のクラブ活動について紹介します。マレーシアには日本の部活のように一つのスポーツや文化活動に何年間も一貫して取り組むシステムはあまりありません。その代わりに週に 1,2 回放課後や週末にエキストラカリキュラーアクティビティーズと呼ばれるクラブ活動に参加します。社会系やスポーツ系など内容は学校によって様々です。私が通っていた学校にはボーイスカウトやマーチングバンドなどユニフォームを着て活動する5つのクラブがありました。私はレッドクロスというクラブでスポーツイベントのイベント時に応急手当をしたり、パレードで他のクラブと共にマーチングをしたりしていましたよ。そのマレーシアの写真が2枚掲載されています。今月の一言英語、Today's students are tomorrow's leaders。今日の子供たちは明日を担うリーダーである。多民族国家であるマレーシア、学生たちはクラブ活動の中で文化や人種を超えて結束を強め、リーダーシップや創造力など将来に役立つ力を育んでいるのですね。問い合わせ、学校教育係。オサムコラム、蝶々のオフタイム。先日、福岡市で行われた世界水泳に行ってきました。目的はもちろん、音楽町が誇るオリンピックメダリスト、鈴木聡美選手の応援です。結果は100メートル平泳ぎで、自己新記録を更新する迫力の泳ぎで8位入賞。50メートル平泳ぎ7位入賞。女子400メートルメドレーリレー6位入賞。限界を感じさせない圧巻の泳ぎでした。本当におめでとうございます。さて、初めて体験した世界水泳でしたが、音楽町民の方々も多く鈴木選手の応援に来られていました。まずこの場面で感動しました。会場は熱気と興奮のるつぼ。世界各国から応援者が訪れ、ここが日本であることを忘れるくらい、様々な言語と国旗が飛び交う雰囲気の中、私の興奮と感動も最高潮。日の丸を掲げ応援に熱が入りました。やはり人が一生懸命に何かと戦っている姿は、自然と人を高揚させてくれるもの。逆に言えば、一生懸命に働かなければ、人の心も動かせないということですね。私も鈴木選手や他のスイマーたちに負けないよう、時代を力強く泳いでいかなければと思いました。古野修。おうちでストレッチ。下半身編。指導は住民課清原さん。1、肩幅に足を広げて、つま先を30度外側に向けて立ち、背筋を伸ばして手を前にまっすぐ伸ばす。2、お尻を斜め下に引きながら、6秒かけて太ももが床と平行になるまでしゃがみ、約2秒キープする。3、膝をすっと伸ばして元の姿勢に戻し、10回を目標に繰り返し行う。ポイント、肩の力を抜いて行いましょう。呼吸を止めないように注意。ストレッチで健康な体づくりをしていきましょう。問い合わせ、健康対策係。手話でつながる、心がつながる。私たちが使う言語の一つ、手話は言葉を音ではなく手を使って表現します。 また、一つの手話単語でも表現方法が複数あったり、地域によって違ったりしますよ。指導は町民モデル、小田京太郎さん。由来を知ると表現するのも楽しくなります。今回紹介するのは音画。音は両手ともに親指と人差し指をくっつけてそれを合わせ、弧を描きながら片手を前へ。画は片手でアルファベットの K を作り、左から右へスライドさせる。音画の由来。両手を引き離すことで遠いを表現。K を形作った手は50音のかを意味し、スライドさせることで濁点がつき、がとなります。音とがに分けて表現しているんですね。問い合わせ、障害者支援係。短歌、音画短歌会演奏、奥睦美線。丹念に袋掛けした琵琶の実を、黄金に輝き食べ頃なるか。丹念に袋掛けした琵琶の実を、黄金に輝き食べ頃なるか。松原恵子。温暖化、川が干上がり一面と、砂漠に乾きしアフリカの大地。温暖化、川が干上がり一面と、砂漠に乾きしアフリカの大地。松尾恵子。タイタニックの残骸見るため潜りたる、潜水艦は海中に帰う。タイタニックの残骸見るため潜りたる、潜水艦は海中に帰う。寺本正光。岡短歌会演奏、上村隆夫戦。まどろむ朝、私を起こす蝉の声。お願い寝かせて、今日は休みよ。まどろむ朝、私を起こす蝉の声。お願い寝かせて、今日は休みよ。武部あき子。スマホ持ち、人差し指で跳ねてくる。ひいじじ真似る一歳児の仕草。スマホ持ち、人差し指で跳ねてくる。ひいじじ真似る一歳児の仕草。梶原真澄。いいじゃない、年寄り子供になりきって。一緒に集おう子供の中に。いいじゃない、年寄り子供になりきって、一緒に集おう子供の中に。孫織俊夫。音画庁、LINE 公式アカウントで街の情報をチェック。友達登録して街からの情報を素早く漏れなくゲットしよう。QR コードから登録。QR コードが掲載されています。スポーツ、文化、レクリエーション。音画総合運動公園ニュース。音画コミュニティセンターを活用しよう。個人でも、企業、団体でも、会議や運動、宿泊など、様々な用途で利用できます。詳しくは、音画総合運動公園ホームページで確認してください。QR コードが掲載されています。多目的ホール、用途、講演会、発表会、運動など300人収容可。設備、ステージ、舞台照明、音響機器、グランドピアノ、収納鏡、机、椅子、音楽室、視聴覚室、用途、ダンス、楽器演奏など、設備、フローリング、鏡張り、壁一面、児童室、集会室、サークル活動室、用途、 会議、研修など、設備、机、椅子、ホワイトボード、和室、用途、食事会、座談会、合宿など、設備、畳、舞台、テレビモニター。公園の一部を閉鎖します。JR 恩賀川駅南側の区画整理事業に伴い、令和5年10月1日日曜日から、緑の広場、水辺の広場を閉鎖します。たくさんの利用ありがとうございました。問い合わせ、恩賀コミュニティセンター、電話 093-293-6525、休館日、水曜日、祝日の場合は翌平日。ふれあいの里、10月のイベント、季節の湯、もみじの湯、10月7日土曜日、8日日曜日、14日土曜日、15日日曜日、終日小浴槽のみ。毎月26日はお風呂の日、カフェ無料券、風呂無料券などが当たるお楽しみガラポン抽選会を開催しています。参加者募集、フラワーアレンジ教室、10月10日火曜日、24日火曜日、10時30分から12時、費用1回3000円、定員10人、先着順、要申し込み。参加者募集、パン初級教室、バルーンアート初心者教室、手打ちそば教室。エントランスギャラリーの展示、ロハスの会、絵画展、10月25日水曜日まで、月曜日を除く、観覧無料。参加者募集、健康クッキング教室、10月21日土曜日、10時から13時、対象、18歳以上の男性、費用1000円、定員6人、先着順、要申し込み。詳しくは、恩賀町ふれあいの里ホームページで確認してください。QR コードが掲載されています。問い合わせ、ふれあいの里センター、電話 093-293-2030、休館日、月曜日。Your Library 恩賀町立図書館だより。今月の特集テーマ、一般書、映画、ドラマの原作本、児童書、世界の偉人を知ろう、絵本、田島幸彦、長谷川義文、文学賞、このミステリーがすごい大賞、料理レシピ本大賞 in Japan、CD、映画音楽、スクリーンを思い出しながら、今月のエントランス展示テーマ、やってみよう、生きていくための家事。図書館講座、本の探し方、毎月開催の講座です。図書館をより便利に利用する方法を学びます。日時、10月18日水曜日、14時から15時、定員4人、先着順、要申し込み。申し込み期限、10月15日日曜日。お話し会、幼児から小学校低学年向け、日時、毎週土曜日、11時から11時30分。お話し会、012、赤ちゃん向け、日時、10月18日水曜日、 11時から11時30分。新着本。詳しくは、音画町立図書館ホームページ、新着資料から探すで確認してください。音画町立図書館で検索してください。QR コードが掲載されています。問い合わせ、音画町立図書館、電話093-293-9090、休館日、月曜日、第4水曜日、祝日の場合は翌平日。音画未来テラスインフォメーション、QR コードが掲載されています。音画駅前カルチャー第3期受講生募集。第3期は10月から12月開講。初回無料体験を実施中です。心と体の健やかヨガ。ゆったりとした呼吸に合わせて体を動かし、心と体をリラックス。疲れにくく元気な体づくりを目指します。日時、第1水曜日から第4水曜日、10時30分から12時。その他の講座も第2期に引き続き開講中。アロハフラ、第1木曜日から第3木曜日、14時30分から15時30分。書道、ペン習字、毎週土曜日、13時30分から15時30分。昭和歌声広場、第2、第4土曜日、10時から11時20分。健康麻雀入門、第2、第4水曜日、13時30分から15時30分。ボールエクササイズ、毎週木曜日、13時から14時。太極拳、第1、第3土曜日、10時から11時30分。ウクレレ入門、第2、第4土曜日、11時40分から12時40分。問い合わせ、音画未来テラス、電話 093-482-8123。休館日、火曜日、祝日の場合は翌平日。マイドリーム、私の夢、ボリューム21。歌で大勢の人を感動させたい。広渡小学校4年、白井東也さん。保育園年長の時に、兄が入っていた北九州少年合唱隊に誘われて、合唱やミュージカルの練習を始めました。はじめはあまりうまく歌えませんでしたが、練習を積み重ねるうちに、先輩たちと一緒にコンサートで歌うことができるようになり、昨年大阪で行われた全日本合唱祭に参加できたことで自信がつきました。今の目標は10月9日に北九州芸術劇場で行われる定期演奏会でミュージカル星の王子様の花の役を成功させることです。ソロで歌う場面もあるので緊張しますがとても楽しみです。将来は大勢の人に感動してもらえるような歌い手になりたいです。登場してくれる小中学生を募集中。詳しくはこちら、QR コードが掲載されています。公式 YouTube で動画を公開中。詳しくはこちら、QR コードが掲載されています。防犯火災救急。令和5年7月分。街頭犯罪1件。内訳、万引き1件、不審者情報1件、火災0件、火災案内電話 0570-093-119、 救急108件。人の動き、令和5年8月末現在、世帯数8701世帯、前月比プラス3、人口19034人、前月比マイナス12、男9041人、女9993人、転入50人、転出52人、出生11人、死亡21人。編集後記。世界水泳福岡大会へ日本選手の応援に行ってきました。感動のレースがたくさんありましたが、なんといっても鈴木さとみさん。合計7レース。その活躍をたっぷりと見ることができて感無量です。鈴木さんの雄姿は報道写真展で、長岡。遠賀町出身の選手が世界で活躍していたり、外国から遠賀町に来て輝いている外国人労働者たちがいたりと、嬉しいことばかりですね。そんな遠賀町の魅力をさらに発信していけるように、私も頑張ります。川村。ハッピーバースデー。音楽キッズ。小田辰樹ちゃん、1歳。タチュキ、大好きだよ。ねえねたちより、たくさん食べて笑うタツキが、みな大好きだよ。川野ゆいちゃん、1歳。おてんば娘、お誕生日おめでとう。これからも元気いっぱい大きくなってね。山形いちるちゃん、1歳。1歳の誕生日おめでとう。これからも可愛い笑顔で家族のみんなを癒してね。大好き。よりさとみらいちゃん、1歳。お誕生日おめでとう。これからもたくさんの笑顔を見せてね。成田葵ちゃん、2歳。ああお、誕生日おめでとう。いつも笑顔で抱きついてくれてありがとう。これからも元気に大きくなってね。原口聡太ちゃん、2歳。2歳のお誕生日おめでとう。これからもいっぱい食べて、いっぱい遊んで大きくなってね。森田タスクちゃん、2歳。2歳のお誕生日おめでとう。タスクの健やかな成長をこれからもずっとずっと見ています。木村糸ちゃん、3歳。糸、3歳おめでとう。優しくて周りを笑顔にしてくれる糸が大好き。楽しいことをいっぱいしようね。3歳までの誕生日のお子さんの写真を募集中。申し込み期限、11月生まれ、9月末まで。12月生まれ、10月末まで。申し込み方法は、こちら、QR コードが掲載されています。笑う門には福来たる。笑顔の写真、大募集。令和6年の干支にちなんで、今年は、辰に扮した笑顔の写真を募集します。皆さんの笑顔で、広報音が1月号を彩りましょう。特に素敵な写真を編集側で3点選定し、ささやかなプレゼントを進呈します。対象、音楽調が好きな人。応募要領、辰に扮した写真を応募してください。一人何点でも応募できますが、被写体が同じ人物の場合は、最後の応募写真1点を使用します。この他にも条件がありますので、必ず遠賀町ホームページで確認してください。QR コードが掲載されています。応募数によっては、辰に扮していない写真でも掲載することがあります。 応募方法、電子メールに、写真データ、JPEG 形式 3MB 以内を添付し、件名に、笑顔の写真、本文に、応募者の氏名、住所、電話番号、広報音画の感想を明記して送信。たくさんの応募待っています。応募締め切り11月17日金曜日。申し込み問い合わせ広報係。電話 093-293-1377。 メールアドレス kouhou@town.onga.lg.jp。 食神会の音画飯、レンコンと手羽元の甘酢煮。材料4人分。レンコン 280g、 人参 80g、さやいんげん 40g、 手羽元8本、サラダ油大さじ1、調味料 A、 酢 150cc、 砂糖大さじ3、塩小さじ1、醤油大さじ1、水 150cc。 作り方1、レンコン、人参は皮をむいて1センチメートル厚さの半月切りにする。2、さやいんげんは筋を取って半分の長さに切り、塩ゆでする。3、手羽元は骨に沿って縦に切り目を入れる。4、フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、手羽元を焼く。焼き色がついたら、レンコン、人参を加えて炒め、全体に油が回ったら、調味料を加える。5、煮立ったら火を弱め、落とし蓋をして20分ほど煮る。6、火が通ったら器に盛り、さやいんげんを散らす。エネルギー1人分366kcal。塩分 2.3g。 今回の紹介は食神会員太田さん。カルシウムとコラーゲンたっぷりの手羽元が酢の効果で柔らかお肉に。レンコンと手羽元はお腹とお肌が若返りますよ。チェック YouTube 音画帳公式チャンネルでクッキング動画を公開中。QR コードが掲載されています。問い合わせ健康対策係。これで2023年10月発行広報音画を終わります。編集発行は音画庁企画制作課広報係。電話 093-293-1377。今回は広報音画の他に5つの織り込みが入っています。1、写経だより、令和5年9月25日発行、第200号。問い合わせ、社会福祉協議会。電話 093-293-0430。 2、シルバー音画解放、令和5年9月25日発行、第25号。問い合わせ、音画庁シルバー人材センター。電話 093-293-8007。 3、広域、令和5年10月発行。問い合わせ、音画仲間地域広域行政事務組合。電話 093-293-3581。 4、赤い羽共同募金、問い合わせ福岡県共同募金会。 電話 092-584-3388 5. 町長への手紙問い合わせ音楽町役場企画制作課広報係。今回の音訳は結の会吉永紀美子、山下孝子、辻恵子、南崎恵子、佐々木千代子でした。